バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第270回目バスケトークラジオを始めていきたいと思います。本日お送りするのは岸と、
先日フクロウカフェデビューをしたモン吉です。
モン吉、こんばんは。
こんばんは。
見たよ見たよ、フクロウカフェ
行ってしまいました。
ちょっとやっぱりさ、
はい、
あのフクロウね、イラストとかで見るとすごく可愛いんだけど、
はい、
やっぱあのモン吉のフェイスブックの写真とか見てると、
はい、
ちょっと爪とか目つきとか、
はいはい、
やっぱなんか怖い。
あれ大きい方なんですよね。あのお店の中にいるの中では一番大きいやつで、
うん、
もうちょっとちっちゃいやつもあるんです、いるんですけどね。でも種類結構いるんですよ。
そうそう、たくさん何十枚も写真あったんじゃないあれ。
あ、いたのがね、あのお店には6匹ぐらいなんですけど、全部種類が違って、
うん、
で目の色が違うんですよね。私もお店の人に聞いて初めて知ったんですけど、
目の色が違うんだ。
あの目が黄色いのと、
うん、
あとオレンジなのと、
うん、
あと真っ黒なのとかがいるんですよね。でこの色の違い何だと思いますなんて言われて、全然分かんなかったんですよ。なんかその目の色でこう活動時間が分かるらしいんですよね。
やっぱり昼と夜とか昼活動するやつと、
ね、だから猫と同じような目の色してるのは割と日中動くタイプので、でオレンジ色のはやっぱり夕方ぐらいに活動が、
うん、
活動するタイプらしくて。
なるほど、
うん、だから完全に夜行性なのかと思ったらそうでもなくて、
完全に夜行性は思ってた
ですよね。私もびっくりしたんですけど、おっとバイクが
大丈夫よ。
はい、で、あとは、なんだっけな、もう後ろが全く見えないので、犬みたいにこう頭を撫でたりするのはダメらしいんですよね。前しか見えないから、目の見えるところから正面からそっと手を出して、お腹のあたりところを撫でてあげるのがいいらしいんですよ。
そうなんや。
はい。
へえ。後ろの方も見えてるんじゃないの？だいぶ後ろの方まで。
なんか顔はくるっとロボットみたいに、おもちゃのロボットみたいにくるって真後ろに回ったりはするんですけど。
そっか。
うん。でも見えては実際はいないらしいので。
なるほど。
うん。
びっくりするんだ。
あとはいろんなカフェがあるらしいんですけど、あちこちに。やっぱりね、ストレスをどれだけ与えないようにして飼ってあげるかっていうのがすごく大事で、まあ、当たり前なんですけど、でなんかその私が行ったところっていうのはすごく、多分うちほどこんなに人懐っこいフクロウはいない、日本一の自信がありますぐらいのところで、その理由はっていうのを聞いてたら、平気で人がいるのに背を向けてたりとかするっていう、これがもう警戒心が完全にない証拠なんだっていう。
なるほど。
犬がお腹見せるのと逆かな。
あ、まあ、態度としては同じという感じな
みたいなんですね。こんなに目の前にいるのに後ろ向いてて全然平気っていうのはもう安心してるからなんですよなんて話を聞いて。
あ、そうなんや。そういえば後ろ姿って見ないよね。あの、実はあの、僕の家のすぐ近所、まあ、谷上っていうところの近くに袋カフェがあるんですけど、あのね、横にずーっと壁沿いに長いショーケースに入ってるんですよ、はい、みんな、でそれが区切ってあって、横にポンポンポンと区切ってあって、
はい、
で全部こっち向いてますね、やつら。
ああ、そうですよね。
うん、後ろ向いてるやつは一羽もいない。
で触っても平気だからといって、あの警戒してないっていうこととは違うみたいで、ずっと緊張でずっとこっちを見てるっていう感じだから、実はストレスで長生きしないとか、そういうのもあるみたいなんですよね。
なるほど、
それ
とやっぱりインコみたいなこう人の飼いやすいやつじゃなさそうやね。
そうですね、
ちょっと実際は野生が強いというかね。
なんかね、大きい方が本当はいいらしいですよ。あの鳥の赤ちゃんみたいにちっちゃい鳥って、あのちっちゃい鳥かごの中をただ飛び回ってるだけでも結構体力使っちゃうらしくて、餌を常にどんどん食べてないと、どんどんすぐ燃料切れになっちゃうらしいんで。
そうなんだ。
だから旅行とかで1日も家開けちゃまずいぐらいらしいんですよ、うんうん、ちっちゃい袋とかだと。
そうなので
大きいんだとタンクも大きいから、
うんうんうんうん、
結構貯めてられるというか。
なるほどなるほど、
うん、なんかそんなのもあるらしいです
よ、ね、買いやすいんよ大きい方が。
はい。
でフクロウといえばね、もう知ってる人はみんなご存知だと思いますけど、羽音がしないっていうのがちょっと有名ですよね。あの鳥の中で最も音がなく近づくことができるっていう。
なるほど、そっか。
うん、らしいね。でちなみに僕の豆知識としては、この新幹線のね、
はい、
あの音、化石理論、
うん、
あれが、まあ、日本の科学技術って結構こうスピードを出すことに関してはすごい長けてるんですけど、
はい、
やっぱりいかんせんその音の騒音の規定が結構厳しくて、
あ、はいはい、
なのでスピードをギャンギャン出すわけにはいかないということになってるらしい。
うん、
でそのスピードを出す技術があるのに出せない、それは音だからなんだけど、はい、その新幹線のその風切り音を、フクロウのなんて言うんだったっけな、フクロウの技術というか、ネイチャーテクノロジー、正しくはネイチャーインスパイアードテクノロジーっていうらしいんですけど、
はい、
なんかそういうこうフクロウの羽ってね、普通の鳥の羽じゃなくて、なんか先っぽの先端がすごい枝分かれしてるらしい。
はい、
うん、で風切り音ってその大きな羽一枚というかね、一枚というのはおかしいんですけど、その先端の羽の先端で空気の渦ができるらしい。
はあ。
でそれで風切り音みたいなバサバサバサみたいな音がするんだけど。
鳩
なんかすごいね、パタパタパタ言うてるよね。
そうですよね。
うん、ところがフクロウのね、羽の先っぽっていうのはすごい細かく分かれてるらしい。
うーん、
そしてその大きな渦を小さな渦にする力があって、
はい、
でそれが新幹線のあのほら電力供給するあれなんて言うんでしたっけ、上のバネみたいのついてるじゃないですか、
パンタグラフじゃなくて、
あ、パンタグラフか、
はい、
あそこになんかそういう突起に枝分かれしたやつを積んであるらしい。
はあ。
それでなんか時速200キロとかを超えても音がほとんど鳴らなくなってきて。
ああ、そっか、そうですよね。
で速度を出してもその条件を満たして走ることができるようになっているらしいですよ。
へ
え。たまたまねこれねちょっと。偶然にも僕最近仕入れた情報なんですけどね、タイムリーに、
いや素晴らしい、
うん、袋カフェ行ったんやと思ってね、タイムリーにそれ僕ちょっとなんか関係ないところで知ったんでね、
あの僕普通はなんか大体あの、うんうん、足をこうロープで止められてたりとかするんですけど、
はいはいはい、
何匹かはもう離して OK になってて、普通に飛んでましたよ。
え、結構でもどう猛なんでしょう。
なんか種類があって、うん、意外に大きいフクロウがそんなでもなくて、
うんうんうん、
なんかちょっと顔が引っ込んでる感じの形になってる、
うん、
メンフクロウっていうのが、うん、実はちょっと小さめなんだけど攻撃的だとか、うん、なんかいろいろそういう話は聞きましたけどね。
そうなんや。
だから顔をすり合わせても全然こう顔をつつかれたりとかしないんですよ。
怖
っ。ちょっと私も力入っちゃいましたけど。
そうやろ、だって野生がすごい感じするもん、フクロウの顔って。
だけど顔とかくっつけちゃっても全然なんかくちばしでツンとかやられなかったんで。
あ、そうなんや。
慣れてますね、完全に、ね、
慣れてたら可愛い。やっぱり
そうですね。
うん、
あんまこんないい子いい子いい子とかゴシゴシはできないですけどね、
うんうんうんうん、
でもふわふわしてて触り心地もあれは癒されますね。
いいねいいね、
うん、
へえ。
あんましょっちゅう行くと飽きるんで、なんかたまにちょっと行ってみようかなって時に行くと楽しいかもしれないなとか思います。
ちなみにモン吉は袋カフェ何回も行ったことあるの？
いやいや初めてです、
ね、初めて初めてか。
はい。
へえ。いや楽しい休日過ごしてましたね。
そうですね。
おお、いいなと思いながら、あの写真たくさんまた載っけてくれてたんでね、すべて見ましたよ。
そうですね。
うん。
本当はね、いちご狩りも行きたかったんですけどね。
あ、言ってたね、いちご狩り。今シーズンじゃないですか。
これ聞いたキリ君、やっと出てきたかここでっていう反応してるとは思いますけど、
ね。うん。 なんかね、僕らのグループラインにもね、突然いちごの写真をアップするキリに対してね、
はい、
僕がまあ冷たいツッコミ入れてたわけですけれども、
はい、
何この急ないちごの写真みたいな何なのって言ったら、いや、なんかこの前、え、あれはどこで、東京、
あれはですね、うん、あのうちの大学の練習がその日体育館使えなくて、
うんうん、
別の高校の体育館だったんで、うん、車で、彼の車で、
うん、
あとお客さんの FD さんと言いましょうかね、
うんうんうん、
を乗せて3人で移動してて、
うん、
で先に昼食べてから練習行こうかっていう話で、
うんうん
うん、ですけどちょっと田舎のところで全然なくて、
うん
うん、ないねないねっつって、一軒見つけても閉まってるみたいな感じだったと思うんで、
それぐらいか、うん、
たまたま私が畑が だらけなんですけどね、うんうん、その向こう側の方にイチゴ狩りって書いてあるの見つけたんで、
う
ん、だったらイチゴ狩りにするって言ったんですよ。
それが話残ったんだ。
はい、まあ、そこはスルーされたんですけどね、
うん
うん、でまた次にお店らしきのあったんで、じゃあここにするかっつったらまた閉まってる感じで、やっぱりイチゴ狩りかなみたいな、
う
ん、でなんかそのイチゴ狩りになんかすごくね、
うん、
キリ君が反応するんですよね。もういいからとか言って言いながらも、なんかめっちゃ嬉しそうに反応するんですよ、
ね、イチゴ狩り行きたかったんだ。
で私はまあ、 あの横浜の方に行くようがあったんで、練習後は帰ったんですけど、
うん、
もう一人の FD さんと一緒になんかイチゴを食べまくってたんじゃないかと、イチゴコースでも食べてたのか、
うん、
イチゴのパフェでも食べてたのか分かりませんけど、
へえ、やっぱり食べたくなったんだ。
イチゴの画像が送られてきましたね。
おお、そうなんや。
まあイチゴの季節ですよね。
うん、そうやな、今はいいよね。
イチゴファミレスとか入ってもイチゴなんとかとかね、
イチゴフェアとかね、
季節のメニューで、
うんうんうんうん、やってるやってる、はい、
うん、
いいね、食べたくなってきたやんけ、いちご。
そうですね。もうすごい導入長いですけど。
うん。いやいや、そうやね。今日は、そうやね、モン吉の B かな
?B ですか。あ、じゃあ B からいきますか。
うん、B からいこうよ。
ええ。あの、今ですね、
うん、
今度 B2 のチームの、
うん、
B1 昇格争いっていうのが。
おー、それ、どんな情勢になってんの、ちょっと聞かせてみ。
まあ、今、秋田と、
うん、
福岡が、
うん、
まあ、東と西で、
うん、
もうほぼ1位確定なのかな、まあ、そのぐらいのところまでなってきてるの で、
ね、秋田は確定しましたね。
あ、確定でしたっけ、
うん、マジックゼロ、うん、で福岡マジック1、
うん
うん、
で中地区が混戦なんですよ。でこの中地区がね、
うん、
面白くなってきまして、
うんうんうんうん、
なんと茨城ロボッツが1位浮上。
すごいねこれね、
11連勝ってなってましたけど。
おお、これすごくない？
そうですね、
11連勝1位浮上、2位が名古屋、
名古屋、
うん、
ファイティングイーグルスですね、
うん、
この筑波が今あのね、有名な岡村さんが、
うん、
あの選手兼監督っていうようなね、
うん、
感じでやってます
ね。岡村選手は出てるの？
出てるんですよ。
うそ、
ボックススコアで見てみていただけると、
うん、
全試合出てるわけじゃないかもしれないですけど、
うん、
出てる試合は出てますね。
すごいよね、
短時間だと思います。でも 7,8 分とか。
え、岡村選手って僕ぐらい、僕の1個上か
です。そのぐらいですよ
ね。え
だって富永選手の1個下ですから。
いや、僕同い年しちゃうんかな。ああ違うわ、1個上だ。
そうですね、そうだ、そうですね。
すげえよね、岡村選手。
はい。
へほうほうほう。
まあなんかライセンスの関係で、
うん、
まあ、ヘッドコーチとしての立場ではないみたいですけど、
うんうんうん、
実質のヘッドコーチは岡村選手でっていうことで。
へえ。こういう時は何なん、誰かに変えて俺行くわってこと言ったりするの？
よくね、野球で代打俺なんていうのがね、
うん、
昔名台詞だかなんだかで、ね、ありましたけどもね、
うん、
まあそれのバスケットボールバージョンっていうところかもしれないですけど、
うん、すごいな、
うん、これでもね、うん、選手権監督は実は茨城ロボッツだけじゃなくて、
うん、
広島ドラゴンフライズもそうなんですよね。広島ドラゴンフライズなんて外国人開国監督を解雇した後に、
うん、
キャプテンの浅山翔吾が、
うんうんうんうん、
ヘッドコーチで、うん、副キャプテンの山田大二が、うん、副あのアシスタントコーチっていう、
すごいよな、
2人とも兼みたいな。
へ
え。でツイッターなんかなんかでも、うん、皆さんも他の方法はないのかっていうふうに思われると思いますと、
うんうん、
でも今の僕の気持ちはこうです、うん、やるしかないんだと。
おお、男らしい、いいね。
まあその広島ドラゴンフライズは確かな、まあ、西地区で真ん中ぐらいかな、うんうん、ちょっとまあね困ってる様子ですけど、
うん、
茨城はもうかなり今ノリノリになってきてますよね。
すごいよ、仕
上がりに上がってきてるっていうのがすごく良くて、
うんうんうんうん、
だんだんこう噛み合ってなかったものが噛み合ってきたっていうところなんじゃないでしょうかね。でその中でもですね、
はい、
まあ、今先に岡村選手兼監督をお話ししましたけど、
うんうん、
まあ、一番こう私の方で推したいのは、
うん、
まあ、2人いるんですけど、
うん、
1人が平尾選手っていうポイントガードですね。天理大出身で、前最初ね広島ドラゴンフライズにいたんですけど、
うん、
その後バンピシャス奈良とか行った後に今茨城ロボッツにいるんですけど、
うん
うん、最初は東芝にいたのかな。だから結構 B1 も経験してる中で、
うん、
B2 に活躍の場を求めつつっていうような形なのと、
うんうんうん、
あともう一人マニワ城西選手。
ああマニワ選手ね、
マニーって呼ばれててね、 3×3 なんかでもかなりね、
うん、
有名で、
うんうんうん、
この選手がね、
うん、
まあキャラあ元々ポジションがシューターなので、
うん、
どっちかっていうとこうチームをこう指揮してするというか狛江してどうこうっていうキャラクターじゃないんですよね、
うん、
まあ、性格的なものもあるのかもしれないですけど、
うん
うん、でも昔は日体大のキャプテンもやってた方で、
そうね、僕はこのマニア選手は現役日体時代はちょっとよく見てましたね。
あ、そうでしたか、
うん、
大
活躍、
日体大の時
めちゃくちゃうまかったよね。
ですよね、
うん、うん、
ただ残念ながら日体大が2部に落ちちゃった時のキャプテンっていうことになっちゃったんですけどね。
そういうことやな。
でその時の相手の筑波大のキャプテンが、
うん、
福岡大大濠の、
うん、
あの監督、
片峰コーチ、
片峰です、
うんうんうん、
片峰壮太選手が筑波大のその時キャプテンだったみたいなね、
うん、なるほど、
うん、で要はマニワ選手にこうキャプテンをやらせて、
うん、
まあ、プロになってからキャプテンっていうスタンスでやってなかったと思うんですけど、
うん
うん、ですけどここでチームの中心ということで軸にその彼を、
うん、
添えることで、
うん、
彼に自覚が出てきて、
お、
もうこういうチームでこういうスタンスでいくっていう流れがだんだんだんだんチームに浸透してきて、
うん、
まあ、マニア選手をエースとする形でこうチームがまとまってきたと、
うん
うん、まあ、そういった中でチームの勢いがついてきてっていうところみたいですよね。
なるほどね。
あと外国人選手が、
うん、
メインでスタートで出てるのがリック・リカートっていう選手なんですけど、
うん、
これが、実は千葉ジェッツにいたりとか、
うん、
ずっと B1 経験のある選手なんですよ。
おお、そうなんだ。
B1 でもスタメン取ってた選手なんで、
うん、
だからその、まあ、例えばプレーオフに出たとしても、
うん、
外国人選手でそんなに不利を感じることはないと思うんですよ、
うんうんうんうん、
だからあとは日本人勝負っていう話になってくると思うんですよね、
うんうん、なるほど。でかいね、
2メートル10ちょっとありますよね。
2メートル11、
うん、
むっちゃでかいやん。
そうですね、
すごいな。
千葉ジェッツにいた時もスタメンでしたし、
うんうんうん、
うん、
そうか、
なかなか器用な選手ですね。
そうなんや、このでかさで
3も打てるし。
へー、すごいな、スケールがでかいね。
そうですね、
うんうんうんうん、
だからこれがこの3チームとあともう1チームが、まあ、加わって、
うんうんうん、
まあ、B1 昇格プレーオフっていうのでね、
うん、
まあ、やなるわけですけど、
うんうんうん、
まあ、茨城が要は福岡か秋田どっちかと当たるわけですけど、
うん、
まあ、そこに勝てるかどうかですよね。
そうやな、
入れ替え戦だと正直勝てないんじゃないかなと思うんで、
うん、
うん、やっぱり自動昇格目指してほしいですね。
自動昇格じゃないとちょっと道は険しいか、
うん、
うんうんうんうん、
あと B3 の方は、
うん、
八王子とレインズがやっぱり優位で、
あ、そうなんだ、
うん、勝敗でもリードしてるんですけど、うん、前に話した3シーズン制、
うんうん、
あの一番最初の、うん、なんだっけな、なんとかリーグと、あと次にこう普通の、
うん、
で最後にファイナルステージっていう、
うんうんうんうんうん、
で最初と2回目のステージでは両方とも八王子とレインズが優勝してるので、ポイントでもやっぱりリードなんですよね、
うんうんうん
うん、で今も勝ち星でリードしてるので、しかも B1 のあれ、あ、じゃあ B2 の、あの資格もライセンスも得てるので、まあかなり確率としてはっていうところですね、う
んうんうん、なるほど。そしてモンキチちょっと B1 聞かせてほしいよ。
B1 はまあ、うん、そうですね、あの島根とストークスは残念ながら、
うん、
あの降格プレーオフっていうか正確な名前忘れましたけど、うん、入れ替えプレーオフに確定しちゃったんで、
うんうんうんうん、
あとはどこのチームと当たるかですよね。
そうやな、
あのその次はもう横浜、順位的にはほぼ横浜B コールの可能性が高いので、
うん、
このまま下から2番目の位置でいくと入れ替え戦で B コールと当たっちゃうんですよね、
うん、
まあ、河村とかいるしちょっとね、
うん、
怖いなこれはっていうところですね。
なるほど。
でその1個上っていうところが今結構熾烈なんですよね。
1個上、富山新潟あたりかな。
ですね、滋賀、
え、1個上、
滋賀レイクスと、
あ、滋賀と大阪、
そうです、
あははははは
この2つがどっち来るかですけど、
うんうんうん、
うん、まあどっちが来たとしても、うん、なかなか大変ですけどね。
確かに。
ただ B コルに関してやっぱ河村とかああいうこう本当に大一番に強い選手がやっぱいるんで、
うん、
まあ、ストークスに残ってほしいなと思ってる私としては、
うん、
できれば大阪あたりに来てもらって勝負っていうスタンスを取ってほしいですけど、
うんうんうんうん、
ただね大阪も外国人選手のね、
うん、
ギブソンっていうのがいるんですけどね、うんうんうん、すごい強いんですよね。
そうなんや。
あれはちょっとリドリー選手みたいなのがこうあんなごっつい選手がついてても多分物ともしないと思うので。
マジかよ。
ええ、
うん、この人も2メートル10センチあるの？
このギブソン選手、前実はギブス選手と一緒にトヨタに行ったこともあるんですよ、何年か前まで。この選手は正直ですね、ブレックスワンの私からしてもブレックスに欲しいなって本気で思ってたぐらいなんで。
おお、そうなんや。
この選手はいいですね。
すごいな、この体格。127キロですって。
はい、
もうバスケか K1 しかできひんね。
そうですね、
うん、すごいな。もう
ある意味こういう体型ってバスケ向きなんでしょうね。
うん、
アケボノもね昔バスケやってたって聞きましたけどね、やっぱバスケか格闘技かみたいな、
うんうんうん
うん、古い話ですけど。
いやいや、すごいな。
あとは上の方に関しては千葉がですね東で突き抜けまして、
うんうんうん、
とうとう千葉がアルバルクにも差をつけて、
うん、
今1位に、東の1位に飛び出まして。
おー、踊り出たね。
これねチームの強さも抜き出てきましたし、
うん、
あとやたら今度ちょっとその経営面といいますか、
うん、
そういう別の面にもだいぶ力入れてきましてね。
あ、そう。
最近は、ね、ゆるキャラの方のね、あの私の得意なゆるキャラの方の、うん、あっちの方にも随分力入れてるみたいで、マスコットにジャンボくんっていうのがいるんですけど、
うん、
先週がなんかジャンボくんでっていう風にして、でジャンボくんのそのいろんなグッズを、新しいグッズをどんどん売り出すし、
うん、
いよいよこういう面にも力入れられる時が来たみたいなことを島田社長もなんかでつぶやいてましたけど。
なるほど、意味深でよくわかる。
でジャンボくんデイにして、
うん、
しかもジャンボくんピンクなんでユニフォームをその日はピンクにするという、そんなこう演出もしつつ、
うんうんうん、
でこの前はあの私が何度か紹介してる達夫くんがですね、
うん、
千葉にやってきて、
うん、
ジャンボくんとハーフタイムショーやら何やらで大暴れという。
そうなんや。
もうなんかすごい来賓扱いされてますよね。
ああ、そうなん、大事にされてんねや。
もう、最初入場列で並びますよね、外で。その時に、チャリンコ持ってきて、チャリンコに初めまして、千葉の公式マスコットの、富樫達夫ですとかっていうのを自転車のカゴのところになんか書いて貼って歩き回って、そんなパフォーマンスから入って、でハーフタイムかなんかの時でもジャンボ君と、なんか徒競走みたいなことをやってたりとか、ちゃんとこうイベントとして組まれてますし、
なるほど、なんかしっかりしてきたね。
そうですね、もうグッズもかなりいろんなの出てますね。うわ、千葉本気出してきたって感じですね。すごい経営面でもなんでも、
いや、いいこといいこと。
そうですね、だそういうちょっと千葉のいろんな面での勢いを感じます ね、
ねえ、いや、いい選手いるな。
で、話は変わりますけど、そのグッズの件でですね、結構いろんなとことコラボして、以前は、エクストラージとコラボして各チームの T シャツを出したりとか、B リーグの方でこう、デザイン誰がやってるのか知らないですけど、いろんなこうコラボグッズっていうのをこう各チームごとのやつをですね、こう売り出したりとかしてて、で今回はキャップ帽子が出たんですよ、でその各チームの見たんですけど、ちょっとね、アルバルクあたりは割と結構かっこよくて、普段着も OK かなって感じなんですけど、それ以外のチームはやっぱりこれいかにも試合に行くときにしかかぶれんやみたいな、
なるほど、だ
もうちょっとこう普段着でも OK な、もうちょっとこう普段的におしゃれなデザインになんかもうちょっとうまくできるのかなっていうのがね、ちょっと残念な気がするんですよね。
あの B コルはちょっとこましやって言ってなかった？
あ、そう、 B コルはかっこいいですね。
ねえ、 B コルのグッズはかっこいいと、
あの B コルのグッズも、B リーグ公認というよりはそのオリジナルで出してるのがやっぱみんなかっこいいんですよね。あ、
なるほど。
だからあの B リーグとして全チームに同じもののを作るっていうような感じの時になんかダサいんですよ。
そう。
で、なんかトガスとかがなんかモデルになって、B リーグの方のなんかその服とかのなんかブランドができて、なんかやたら高いんですけどね。
あ、そうなの。
出てるんですけど、正直全然かっこよくないっていうか、あんま欲しくないなって、もうちょっとデザインかっこよくしてほしいなっていうのがちょっと残念ですね。ちょっと見てみてほしいんですよ、岸さんも。
今ね、 B リーグ自体のグッズは見てるんだけど、僕 B リーグのロゴとかは結構好きでね。
あ、そう、 B リーグのロゴ自体はまあいいと思うんですけど、
この
キャップとかも、
キャップとかも B リーグって書いてるのはいい感じのやつありますけどね。
チームごとのがね、例えばブレックスのとかもなんか試合の時じゃないとこんなのちょっとダメだなっていう感じなんですよね。
でもブレックスのキャップいい感じやけどな。
これでも試合の時じゃないとちょっと被れなくないですか。
まあね、
なんかプロ野球を追いに行く人が、
ね、
その行きかりんだけ身につける分にはいいんですけどっていう。
いや、でもそんなもんじゃないの。
そうなんですかね、
それ
もうちょっと
以外の、逆にこれ普段も行けますよっていうデザインはどんなのがあるんやろ。例えば
アルバルクのやつなんかは割と、
あ、そう、
アルバルクとシーホースのは割と普段行けるかなっていう。
もうちょっと
要は普段売ってる、あの NBL とか NBA とかのなんか、ああいうのとあんまり変わんないかなっていう感じがするので、
よいしょ、アルバルク今ちょっと見てみるね。
はい、
アルバルクの
クラブ、なんか B リーグのページの方でグッズの方で見れたんですよ。
あ、そう、
もう各チームのがこう順番に見えるようになってて、
アルバルク、キャップとかもアルバルク ALV って書いてるやつ。
そうですね、キャップがなんか私が見たやつだと全部、ブレックスのが2つ乗ってて、その次にアルバルクのも2つ乗ってて、シーホースミカは4つぐらい種類があってみたいな感じで、こう、各チームのがこう全部出てたんですけど、
本当やね、アルバルクかっこいいね。
これ普段 OK じゃないですか、なんか、
うん、OK だね。ただベースカラーが赤っていうのは結構衝撃的やけどね。
まあそうですね。
うん、でもうんうん、ロゴもかっこいいし。
そうですね。
うん、ありだね、確かに。うん、なるほど。
千葉なんかはマーク自体もあの黒くなってるんで、
うん、
これもこれで普段ありだなっていう感じですね。
うんうんうん、なるほど、そういうことやね、言ってたのは。うんうんうん、いいじゃないか。
あんまりね、会場行っても身につけてる人いないので。
お
お、うん、まあこれはちょっと最近出たばっかりなんでね、まだあれですけど、うんうんうん、まあそんな風にしていろいろチェックはしてるんですけどもね、
うんうんうん、今は、B1 1位が決まってるのは、琉球も決めてるし。
そうですね、琉球と三河はもう優勝決まってますよね。
うんうんうん、で千葉が行くかな、アルバルクが行くのかな。
まだ
分
かんないですけどね。
マジック6もまだあんの？
アルバルクもババとか復活してるんで、
うん、
またその辺体戻ってきたりとかすると、
うん、
タレントも豊富ですんでね。
うん、そうやな。
うん。あとはそのワイルドカード争いに、
うん、
でも1ワールドカードが2枚あるうちの1枚はもう川崎で確定してるらしいんですよ。
うんうんうんうん、
であともう残り1チーム1枚のカードを、
うん、
まあ、栃木ブレックスが今一番濃厚ですけど、
うんうん、
それにレバンガ、あとは富山、あとはサンロッカーズあたりがまあ残り連勝しまくればまあもしかしたらぐらいの感じですけど、
うんうんうんうん、
今のところはブレックス濃厚ですね。
そういうことか。
でもこのままいくとブレックスが多分全チームの中で1位のチームと最初当たることになるんですよ、これプレーオフで。プレーオフ順位がビリなので初戦でだから千葉か三河か琉球かどっかと1回戦で当たるっていう話なんですけどね。
うーん、
まあ千葉はちょっとやめてほしいなってところなんですけど、ただでさえ同じブロックでいつもやってるのに。
そうやな、
もういいよっていう感じで。
ちょっと見応えもごちそうさんってなるな、ちょっと。
まあそうですね、うん、せっかくだから琉球とやってほしいって感じですけどね。
そうなるよね、ファンとしては。
まあ琉球かもしくは三河とやってほしいなと思いますけど、
うん、なるほどね。そう、うん、
あとちょっと話戻しますけど、
はいはい、どうぞ。
あのエイプリルフールの時結構すごかったですよね。
そうなん？
B リーグ。
どうなってたん？
まずツイッターとかで、
うん、
その3月31日の11時半ぐらいに、
うん、
もう少しであの皆さんが驚く発表がありますとか、
お
そういったことを公式ツイッターがわざとつぶやいて、
お
それ見てこんなん言われたら出れないやんみたいな感じでみんなこう、
うん、
まあ、その時点でもうエイプリルフールかなとも思いましたけど、
うん、
で一番話題になったのが、うんうん、これ B リーグのホームページでもエイプリルフールに発表されてましたけど、
うん、
なんかその音楽のグループができるとか言って、
うん、ほうほうほう、
あのブレックスの渡辺選手と千葉の富樫選手とあと誰だったっけな、あと比江島選手と、
うん、
あと大阪の熊谷選手と、うん、全部で5人ぐらいのなんかユニットができて、
うんうん
う
ん、
どうのこうのっていうのがエイプリルフールで発表になって、
うん、
でその歌を歌ってるどうこうっていうレコードとか出る出ないとかそういうところはエイプリルフールみたいなんですけど、
おうおう、
でもその5人で写ってる、
うん、
写真とかデザインとかの、
うん、
なんかグッズとかは本当に売られたらしいんですよ。
そうなんや。
予約、要予約とかなってました
けど。売られたってことは本当にそういうなんかユニットみたいなのできるってこと？
実際歌歌ったりはしないんでしょうけど、
うんうんうん、
まあでもそのピックアンドロールって名前がついてるみたいですけど、それで、
うんうんうん、
うん、その中でも渡辺選手がすごく人気でブレックスファンの人は随分予約をしたらしいんですが、
そうなんだ。
そんなのがあったりとか、まあ、それはまだある意味半分は本物として実際売ってるわけだからいいんですけど、
うんうん、
あと一番凝ってたのがレバンガ北海道ですね。
うん、どんなことがあったの？
あの週刊誌の、記事みたいな形でツイッターとかにいっぱい発表してたんですけど、
うん、
一番受けたのが織茂選手年齢詐称疑惑。
うん、そう
ちゃんとあのー週刊なんとかみたいなちゃんとああいう記事にして写真とかもこう載せて、
うんうんうんうん、
48歳でなく実は58歳だったとか逆かみたいな、
逆に行ったんや、
逆に行ったっていうやつとか
面白いや、うんうんうん、
あとは誰々選手と誰々選手が実はできていたとか言って、
うん、
2人で寄り添ってる写真が出てて、
熱愛報道みたいな、
そうです、しかもそれすごい引っ張ってて、
うん、
その後の試合かなんかの時入場本当に手つないで入場してきたらしいんですよ。
うそ
引っ張りすぎやみたいな。
いやいやいや面白いじゃないか。でも
まあファンを喜ばせようと思って、
うんうんうんうん、
結構いろんなチームがそういったことをやってたみたいですね。
うーん、
うん、なんかエイプリルフール好きですね。去年もなんかやってましたしね。
フジモンは個人的になんかしたの？エイプリルフール。
エイプリルフールしてないですね。そういえば
何にもなかったんか。
そうですね。
うーん、
なんかむしろツイッターでこういうの追ってる方に忙しくてですね、
うんうんうんうん、
自分では全く考えてなかったっすね。
俺も何にもしなかったけど、でも、
はい、
エイプリルフールっていうことはちょっと頭の片隅に置いて生活していました。誰かにいたずらされないように恐々としてたんですけど、
はい、
何にも起こりませんでした。
私の知り合いの会社は、
うん、
ある支店の中で不動産でしたけど、
うんうんうん、
その支店の中で、
うん、
業務に支障をきたすので、
うん、
業務中はエイプリルフール禁止といたしますとかいう、
張
り紙が貼ってあったらしいです、朝行ったら。
そうなんや。
半分シャレにならない嘘をついたおバカさんがいるのかもしれない
ですね。いるのかなって俺も想像しちゃったわ、過去にね。
はい、
うん、なるほど。
でもあれ5本だったら嘘ついたらダメらしいですよね。
そうなの？実際のあのほんまのやつは
なんかね、ルールを私ちょっとに気になって調べたら、
うん、
なんか当日その嘘は、
うん、
当日のお昼までらしいですよ。
あ、そうなんや。お昼になったら
それ以降にやっちゃう。そのお昼以降にそういった嘘ついちゃうと、
うん、
そのなんか目的だが何かが本当に叶わなくなっちゃうっていう、逆になんか、
うん、
そういう、
うん
のがあるらしいですよ。
なるほど、そういうのがあるんだ。あと種明かしもすると。
あ、それはそこは書いてなかったです
ね。そこは書いてなかったんか。
はい。
うんうんうんうん。へ
え。そんなわけで4月の頭から妙に、
うん、
妙な盛り上がり方を、
うんうんうんうん、
してましたね。
なるほど、いいじゃないか。うん、俺なんか本当何もなかったわ。なんかいたずらメールもなかったわ。
ああ、それなかったですね。
うん、なんかもう残念。来年は
リスナーさん
期待してますよ。
じゃあ来年楽しみにしててください。
うん、来年ちょっと楽しみにしてるわ。
はい、
うんうんうんうん、引っかからへんけどね俺は。何その不敵な笑いは。
いや、1年間引っ張って何かやってみようかなとか思ってみたりとか。
やってみてくださいよ。あのね、
はいはい、
あと僕からはね、
はい、
ちょっとニュースはないんですけど、
はい、
最近あったこととしましてはやっぱりね、
はい、
あのセンターサークルで選手が声を出してくれていますという、ね、はい、嬉しい報告をしとこうかなと思いまして。
それ出してくれるようになったきっかけは、
あ、やっぱりね、あのこのバストラがきっかけなんですよ。で、ほら、こういうところで出てこないところがダメなのにな。フジモンが教えてくれた、あのコーチの名言ですよ。
何でしたっけ？
あのコーチの名言ですよ。なんていうコーチでした
っけ？あ、ジョン・ウッテンのですか？
そうそうそうそうそうそう。
あ、あの銃を使わない人のことであるってやつですね。
そうですそうですそうです、
はい。
いや、あれがすごい僕の中でもストライクで、
はい、
なんかね、やっぱりそうだなと思いました。その怒ってしまってたんですよね僕は。
うん、
でやっぱ怒んないとなんか品質の高い練習は作り出せないなっていう風に僕が一人だったら息づきそうになってて、
はい、
でも実際にはその場を提供してあげるのはやっぱコーチであるんじゃないかなと思ったし、
うん、
うん、で、まあ、自ら声を出すように意識はして、まあ、決してその選手のせいにしないで、うん、なんとかこう同じ気持ちでやってほしいっていうのをこう真正面向いて話してみました。うん、
なるほど。
うん、それでねだいぶやっぱり変わってくれて、ああやっぱりこう何やろうな、影響というか刺激を与えてあげるとできる子たちばっかりやし、何もわざと声出さずに品質を下げるような練習を好んでしたいぜっていうコーラじゃないっていうことはよく分かってたので、
あ、
やっぱ引き出すっていうことはすごい大事やなと思ったし、それができるとねバスケの話ができるようになるんですよ結局練習中に。
なるほどなるほど。
声出せなんてバスケの練習じゃないからね。
まあそうです、
ね、うん、これ言わすのやめてみたいなね。
まあ応援団みたいな感じですからね。
うん、そうそうそう、それとかやっぱり意識ですよね、どうして声出すのかっていうこととかも僕も結構こう今までそこまで突き詰めて考えなかったけれども、やっぱりこう練習の質とか本当にしんどい練習を練り込む練度であったり、うん、強度であったり、うん、スピードであったりね、まあ、そういう質を上げていくのにやっぱ声は必要やし、まあまあもう前も言いましたけど、
はい、
高校生で言えば40分、中学生で言えば32分の間に、はい、まあうまくいかない時もあれば必ずいい時もあるわけで、うん、で僕が思うのはその苦しい時に声出すのはもちろんそうなんだけど、やっぱりこう波が生まれそうになった時にそれをしっかりチームでキャッチアップする、
うん、
その時にやっぱ励まし合いというようなね、
うん、
そういうマインドをチームの中に起こしたり、そういう風を吹かせたりするのっていうのはやっぱりその声なんじゃないのっていうね、うん、
まあそれに気づいてくれればいいんですよね。
そうやね、
そうすれば必要と感じた時には出すようになるという
かね。うんうんうんうんうんうん、そうですよね。で、あとねあれもやりましたよ、声が出ないなーってなった時に、気になった時に声の出る練習すりゃいいんやと思って、
はい、
あの意味のある声が出せる練習、
はい、
例えばフットワークとかさ、何デルタのディフェンスフットワークとかさ、
はいはい、
いやあの頑張る系のあの声じゃなくてコミュニケーション系の声ですよね。
あ、
うん、だからシェルのディフェンスでちょっとポジションとかビジョンとかコミュニケーション PVC って言ったりしますけど、その PVC がどれだけこうコミュニケーション必要になってくるかっていうことを教えながらやったりするとね、結構意味を持って意味を感じて練習できるので、うん、すごく声が出るようになって、あれも一つ勉強になってよかったなと思いました。うん、
大事ですもんね。
大事ですよ本当に。
まあでもジョン・ウッデの言葉は、うん、まあ本当に何て言うんでしょう、うん、まああれが一番基本になってるところはあるんですけど、
うん、
うん、結構何て言うんでしょうね、
うん、
あの相手が吸収しやすい形にして学習させなさいとか、
うんうんうんうん、
メンバーに信じるものを持たせなさいとか、
あなるほどなるほど、
うん、結構いろんなチャンスが来る前に準備させなさいとか、まあ当たり前のことなんですけど、
うん
うん、まあ最高の選手を集めても最高のチームになるとは限らないとか、いろんなこう、
うん、
まあ何の変哲もない言葉なんですけど、バスケとして考えるといろいろね我々が考え込んでしまうような、
うん
うん、いろいろそういうような言葉もいろんなところでやっぱ使われてるみたいなんで、
う
ん
う
ん、
そうだね、
いいですよ。
うん、
2、3冊私もジョウッテンの本読みましたけど、
いやいいね本当に、うん、本読まないとダメだな。
まあ、銃を使う使わないってことは使うところがアメリカらしいですけどね。
うんうんうん、そうやね、表現がね、
表現が、
うん、ちなみに僕はね、フジモンに教えてもらった、
はい、
高校バスケは頭脳が9割、
あ、はいはい、
うん、これをちょっと購入しまして、
はい、
まだ読み切ってはないんだけど、時間が空いた時とかちょっと休憩の時とかにね、
読みやすいですからね、
うん、読みやすい、読み進めやすかったよ、うん、今のところ、うん、面白い。
そういえばその高校バスケといえば埼玉カップ見に行ってきたんですけど、
おー、いいやん、聞かせて。
はい、まあ午前中はちょっと自分の大学の方のがあったんで、
うんうんうん、
まあ午後だけ、うん、もう本当最終日の最後の試合だけ見に行ったんですよ、
うん、ほうほうほう、どことどこやってた？
育英対、うん、宇都宮工業です。
お、宇都宮工業か、
はい、
いいもんだね、
うん、まあ確かね、うん、今ブレックスにいる、
うん、
あのなんか名前がなんだっけな、選手が、
うん、
橋本選手ですね、うん、橋本康介選手が、うん、高校3年生の時に1回ベスト4に入ってるんですよね。ただその時以外はなかなか 1,2 回戦でっていう時が多いんで、
うん、でもよく、うん、ま、出てくるは出てくるもんね。
まあ、いつも出てきてる作新学院か宇都宮工業っていう感じですね。
うんうんうん、
で元々宇都宮工業ってあの我々の時は鹿沼東が栃木だと強かったんですけど、
うん、
その時の先生が宇都宮工業に行ってるんですよ。
うん、なるほど、
うん、で今その先生も、うん、もう定年で、うん、多分今はもう先生は退職されて多分外部コーチ的な感じでちょっとこう外部顧問みたいな感じで来てるぐらいなんで、
うん、
メインは今別の先生が指揮取ってるんですけど、
うん、
その方が高崎さんっていう先生人で、
うん、
日体大出身なんですよ、
うん、
だから育英の野波先生とも大学で被ってるはずなんですよね。
なるほど、あ、そんな若いんだ。
だから同期と同期じゃないかもしれないですけど、
うんうんうん、
でも多分一緒にやってた仲同士だと思うんですけどね、
うんうん
うんうん、そのことを私も忘れてて後で思い出したんですけど、だから野波先生とその高崎先生が話してる姿とかは見てないですけどね。
そうなんだ、うん、
でも育英とそのやってる試合見ましたけど、
うん、どうでした？
宇都宮工業なかなかねいいチームでしたよ、強い、
うん、いやそうなんだ、
ちょっとね久々に強いかもしれないです今年の宇都宮工業は。
そうなんや、
いや強いって、まあ、例年に比べればって意味ですけど、
全国は16入れるぐらい、
まあね、あ、そこまでではないかなとは思いましたけど、
そこまでじゃないか。
ただね、
うん、
あのちゃんとしたセンターがいるっていう感じでしたね。
あ、そうなんだ、大きいの、うん、
190ぐらいなんでそうめちゃくちゃでかいわけじゃなかったですけど、
フィジカルはしっかりしてるんだ。
そうなんです、だから、うんうん、あの正樹くんと同じぐらいの身長だったんで、うん、多分190ぐらいはあると思うんですけど、
うん、
ちゃんとドリブルしながら押し込んで1対1やるし、
うん、
その時の体がすごい強いんですよね。
うん、
あと外がすごいよく入ってました。
あ、そうなんや、
ちょっとねスリーポイントラインより1メートルぐらい後ろからでもなんかこう打ってくるんですけど、なかなかの確率で決められちゃってましたね。
あ、楽しみじゃない、
うん、
え、それはそのセンターの子が打つんじゃないでしょ？
あ、センターの子じゃないですけど、
じゃないね、
シュートを打つ子は2人ぐらいいまして、うん、結構入ってましたね。
オフェンスエリアが広いということでね、
うん、
うーん、
試合の方はめっちゃハイスコアで、なんだっけ、ものすごいスコアになってましたよ、90何対90何だったっけ、なんだっけな、
100何
だったんじゃん、忘れてしまった、100点いったっけな、
あ、言ってたと思う、なんかそれ、
100何対90何っていうすごいスコアになってましたよ、ね、そんなにね、ラン&ガンやってるようには見えなかったんですけどね。
そうなんや。
だからあんまりこう、バタバタ感のない、
うん、
でも結構早い段階で多分点が入るっていう、そういう感じだったのかな。ディフェンスがザラだったようにも見えないんですけどね、気づいたらこんなスコアになってたっていう。
104対96で育英が勝ってますね。すごいな、ほんまにちょうど200点じゃないですか。
うん、後半の方が点入ってんのかな。
あ、その隣のコートのスコアも載ってるけど4ピリ始まったばっかりで 59、69、ね、明星が59で焼酎深谷が69っていうスコアになって、
これはね焼酎深谷が勝ってましたね。
勝ちましたか。
はい。
おお。
明星やっぱパッとしなかったですね。インサイドのやっぱり軸がないから、なかなか外からこうどんなに入るシューターでもやっぱりこうね中から外に来たシュートを打つとか、やっぱスポットでノーマークで綺麗に打てないとなかなかってとこあると思うんですよ。入り出しちゃうと無敵でね、そんなのついてようが関係なく入っちゃうっていう力があっても、やっぱその最初の一本がちゃんとした形で打てて入らないと、なかなかいいシューターでもそんなに当たんないじゃないですか。であんまりそういう攻めができてるようには見えなかったですね。
ああそうなんだ。
でもちょっと面白かったですけどね。
そうやね、これからそのね佐藤先生のどういうんやろチームのデザインちょっと楽しみやね。
まあ
インサイドが薄い状況でまた全然違った方法でチームねデザインしていかないと、どう育ててい
くのか。私の予想は、今年に新1年生にいいセンターがいて、私の予想ですけど、だからあともう1年かけて育てるって感じじゃないかなって気がしますけど、ね、
なるほど。
まあ、去年のシューターは残ってるけど、インサイドいないとちょっとやっぱきついですね。すごかったのがリュックが並べてあったんですけどね、ベンチの自分たちが座ってるベンチの、その後ろのところにリュックが並んでるんですけど、それがめっちゃ綺麗に並べられてて、なんかそういうこうきちんとするというかね、まあ厳格さというレベルで感じましたね。
いや
ー最初ね招致深いが10点ぐらいリードしてたんですけど、1回明星が追いついてたんですよ。まあ1回の試合メインで見てたんでチラチラとしか見てないんですけど、でまた最後招致深いが離したって感じでした、
ね、ああそうなんだ。
はい。
へ
でさらにその隣で、東海大諏訪と、これ土田日大だったかな、小鉄くん初めて見ました。
あそうどうでした。
あの私の予想してたよりも大きかったですね。180はないかもしれないけど170後半ぐらい。いや私話聞いててもっとちっちゃい子を想像してたんですけどね、割と背はそこそこあるような感じで、でもプレーがすごく自然で柔らかいんですよね。
あそうなん
だ。滑らか。
へえ。
なるほど。やっぱこう生まれながらガードのセンス持ってる子っていうような感じなのかな。なんかうまく表現できないですけど、ちょっとあの滑らかな動きっていうのは高校からガードやるとか、そういう人には真似できない昔からガードだったんだろうなっていう、そういう人が持ってる感覚っていうんですかね、そういうのがすごくにじみ出てましたね。でちょっとハーフっぽい子が見た目で、東海大さんにいましてね、名前聞いたことなかったですけど、
大きいの、
まあ、そこそこ大きかったですね。だから強かったですよ。確か勝ってましたからね。
あそうなんや。
確か 1位だったのかな東海大。
1位。そう、その辺をちょっと話してほしかったんけどな。東海大諏訪がこの大会で優勝するというのはキリさんが予測してましたけどね。僕は何も知らないんで名声じゃないのとか言ってたと思うんですが、焼酎深谷言ってたんか、まあ、俺はバストラで、でもキリさんはもう東海大諏訪やと、言い抜いてましたね。
強かったですね。
強かったですか。
まあただ新入生入ってくるとなんだとかね、いろいろまたどうなるか分かんないですけどね。まあ、
この時期はね、こっから勢力図変わるし。
でも育英だってね、あの佐野雄星君がいたわけで。
そうですね、他のチームがだからいるでしょうね、おそらく、
多分いるでしょうね。
佐野雄星君見ました。
見ましたよ。初めて見たかったんですよ。
どうでした。
そうですね、まだね体格的なところで、てかね宇都宮工業がディフェンスが結構に上からバシバシ当たってきてたんで、それを一人で運ぶのがちょっとしんどそうでしたね。
それは体力的に技術的に、
どうなんだろうな。まず、ただ見てて、あれがもうマックスだとはさすがに私は感じなかったので、まあ高校のやっぱ当たりの違いっていうのは若干 あったのかもしれないですし、あとはやっぱチームメイトとの連携があんまうまくいってなかったんで、
あ、そうなんだ、
若干このボール持ったまま孤立しちゃう感っていうのがあったんですよね。
あ、なるほど、
うん、それでボール運びで苦戦してただけだとは思うんですけどね。だからあんまりシュートを打つっていうかボール運びで相当こう削られちゃってて、
あ、体力ね、うん
うん、だからオフェンス力があんまり発揮されてなかったです、うんうん、私が見た時は。
なるほどなるほど、うん、うわ、すごい的確で分かりやすいコメントですね。
多分そうだと思うんですよね。あと行くればルイト君もいなかったし、だから結局、うんうん、まあ、どこのチームもそういうのあるのかもしれないんですけど、
うん、
そのちゃんとメンバーが揃った時のそのコンビネーション的なものとか、
うんうんうん、
チーム戦術的なものもね、うん、ちょっとどんなもんなんだろうっていうのが、
うんうん、計り知れない、
計り知れないですけどね。
うん、他のチームもね、
下平君がすごく良かったですね。
あ、そうらしいね。なんか僕も噂はちょっと聞いてます、う
ん、すごいリバウンド、うん、なんかゴールの真下にポジション取れてるわけでもないのにニョキって出てきて、なんかおお、ここでリバウンド取るんだ、おお、すごいっていう、そういうこう取れない流れだなと思ってたところいきなり取るみたいなのがあるし、
うんうんうん、
フリースローも確実に決めるし、
うん
うん、あと私が前から押してた大木君も結構頑張ってましたね。
あ、そうなんや。
キレのいいやっぱりカットインとか、うん、いいところでディフェンスでこうなんていうんですかね、バシッとこう正面に入って止めるっていうか、
いやー、俺も大木くん好きやね。
ただ残念だったのが、うん、全体的にその宇都宮工業と点の取り合いになっちゃったきっかけになってると思うんですけど、
うん、
その45度あたりから相手にカットインされる、でそれにこうついていくわけですよ、
うん、
ディフェンスは、うん、ついていくんだけど、ついていくだけでコースに入って止めきれなくて、
うん、
結局そのままゴールの裏のまでぐるっとそのまま回られちゃうみたいな。
あらららら、
で回られちゃったところに逆からカットインした人にパスが通ってゴール下で合わせられられて決められちゃうとか、
うん、
下手するとそこでさらにファウルもしちゃうみたいな、
うんうん、
そういうのがなんかすごい向こう得意で、
うん、
それでそのパターンですんごい点取られてましたね。
あ、そうなんや。
うん、まあそれは多分今度強化されてきてると思いますけど、今度の大会にはね、
うんうんうん、
あとスリーもちょっと楽に打たせすぎちゃってて、
うん、
まあさすがにここから打ってこないだろうとか、
うん、
ここまでマークを厳しくしちゃったらもう逆に、ディフェンスしづらいってことで多分、うん、ここからのスリーは別にもういいだろうっていうスタンスになったのかもしれないし、作戦どうなったか分かんないですけど、
うん
うん、まあそこがその2つが結構見ててもったいないなっていう感じはしましたけど、
そうか、うん、まあこれからはまた楽しみやけどね、
まあ、あと正規君は相変わらず、うん、まあ、割と安定して頑張ってる感ありましたけどね。
安定してきたんじゃない？
そうですね、ちょっとね余計なファールしてる部分もありましたけど、ですけどね、やっぱりね、大事なところでゴール下で踏ん張ってリバウンド取ろうとするし、カトメもハイポからも綺麗にね、
うん、
ミドル決めたりする力もあるし、走れるし、190であんだけ動けるのいたらすごくいいですよね。
なんかちらっとこの前喋ってんけどね、なんか、正気ってなんか内面が変わった気がしましたよ。大人になった感じする。これ何とも言えない、何とも言えない、表現しがたい、難しいんだけど、なんか大人と話がやっとできるようになったなという感じで、
ああ、最上級生としてね、やっぱり話す機会も増えたっていうのもあるんじゃないですか。
そうやろね、
うん、
すごくいい男になってきてたんですよ。
あと老け習得は相変わらずでしたけどね。
あ、そう、
なんか0度からのシュートが多かったように思いましたけど、かなりの確率で入ってましたね。
あ、そうなんだ。
私2分の1ぐらいの確率だったんじゃないかな、試合通して。
すごいすごいすごい。
あ、ちょっと見てないとそんな感じがするってだけでもうちょっと外してるかもしれないですけど、でもかなりいい確率で入ってたはずですね。
あ、そう、
確か30点ぐらい取ってたっていう。
おお、すごいじゃないですか。
聞いてますし、2回に1回はまた入った、今回外れたけどまた次、あ、やっぱ次は入ったかみたいな感じで結構入ってたので、
いいね、やっぱ
ですね、
フケシュートのシュートが戻ってくると、やっぱりだいぶオフェンス、あ、ディフェンス引っ張ることもできるし、 まあ、逆にあそこが入らなかったらだいぶ苦しいよね。
そうですね。うん、相手がスリーポイント入っても行くえもまたスリーポイント入れ返すみたいな感じの、
うん、
そういうのもありましたんでね、なんとかところどころでスリーポイントが効果的に決まったおかげで、
うん、
差を縮められずに済んでたんですけど、
一
回最後危ないところがあって、
あ、そう、
一気に追いつかれてきて、なんかもう6点差だか4点差ぐらいまで来て、まずいぞこれっていうところだったんですけど、
うん
うん、そっからまた最後ちょっと離して、で終わったって感じでしたかね。
なるほど、
まあ、でも本当に育英も府警の方とかね、あんなに来ててすごいなと思いました。
熱心やな、埼玉まで行けるよ。すごいわ、ほんまに。
いや、びっくりです。
うん、
で、帰り東京駅までね、奈美先生とかと一緒に、行ったんですけどね。やっぱ電車の中でのこう行動とかもこう、先生も気にしてるみたいで、やっぱり先導っていうのもすごく大変そうだなと思いました。先導って言わないな。
あの引率、
引率ですね。
そうやな、もう学校の先生バスケだけじゃないもんね。
そうですよね、
大変やと思うわ、ほんまに。
でまた今度土浦行くわけですよね、ゴールデンウィークに。
大変やで。
でも試合ばっかですよね、強いところは。本当に
本当ずっと試合してるもんな。お金もかかるやろな。
だから逆にその A チームに入ってても、A チームの方で試合にいまいち出れてない人ってなかなかこう、試合にも出れないから、上手くなるチャンスっていうのがなかなかね。まあこんなの全員が全員上手くなるなんていうのは難しい話なのかもしれないですけど、どうしたら効果的に底上げできるのかなっていうのは考えちゃいますよね。例えばうちがある大学の B チームと試合をやるときがあったんですよ、ただその相手のチームのコーチが私知り合いなので、まあ、どんなメンバー連れてきたのかなんて話は聞いたりしてたんですけどね、でやっぱり B と対戦だったんですけど A のメンバーも何人か連れてきたって言ってくれてて、その時は、っていうのは本当は A に入ったんだけども A で全然逆に試合出れないから、まあ連れてきたっていう話なんかもあるし、あるいは本当は A に入れるんだけど B になっちゃって、それはなんでかというと能力は一緒だけど身長足りないんでやっぱ B になっちゃったとかね、まあ、そんな人が B にいるなっていうこともあるんですけど、だそうやって融通聞いてこうA せっかく上がっても試合に出れないんだったら B の方の試合に出してやろうとかね、まあいろいろそんなこともこうコーチとかも考えながらやってくれてる学校もあるんだと思うんですけど、でも高校の場合あんまり A と B 分けてどうこうってあんまり試合やったりしないですよね。
そうなんかな。でも育英を分けてんじゃない？
いや B チームだけ別行動でとか、だから本当 A と B 分けて出すんですよね、初めて。あの試みってなんかいいですよね。
そうだな。
まあ、他のチームもやり始めたら、ね、チーム数増えすぎて大変でしょうけど、で昔能代はやってましたね。
あ、そうなんだ。
で決勝がね能代 A 対能代 B になったってことで、これもね話題になってます。
それすごいな、かっこいいな。
これでもねかなり前の話ですけどね、能代がまだ全国優勝をしたりしなかったりぐらいの時の話ですけど、確かそうなってました。能代だけ A と B が出てて、
能代が強い時はもう本当にね、あの 大曲農業か大熊農業か、あそこと一回試合したことありまして、現役時代で一着能代決まってるじゃないですか当時は。
はい。
で二着に大熊農業か大曲農業、
はい、
高校とやるわけなんですけど、秋田の2着らしいでて聞いたことあれへんわと思って、舐めとったらもうバリ強かって。
大曲り農業は強いですね。
強いよね。で、あそこは安定的に秋田の2着なの？
当時そうでしたね。
当時やっぱそう。
最近はちょっと違うチームになっちゃってますけど。
大曲りなの、あれは。
大曲りです。
大曲りか、そこ。
大曲り農業と、あと秋田工業ってところと。
秋田工業ね。
あそこも昔からずっと今でも強いですね。
そうなんやな。まあ同じようなパターンで言うと東山とかね。
そうですね、
今はね東山京都1着2着で争ってますけど、当時はもう洛南1着決定で、で2着に
山城とかでしたよね。
山城もいたね、強かったね、宇治東とかね。
はい、
でも1着はとにかく洛南、2着に宇治東とか、東山とか、どこ行ったっけ、
その今言った山城と山城か、
うん、
あと鳥羽、
鳥羽ね、鳥羽、出てきてたよね、
この辺でしたよね。
そうやな。
兵庫はなんか本当は新興学園とかね、私たちぐらいの時はよく
来てますよね。いやよう知ってるな、藤本すごいな。
いやこれはほらキリ君からよく話題聞いてたんで。
あそうか、それにしてもすごいな。
インターハイ予選近くになると、今年は進行がやばいわみたいな話なんかをね当時したりしてたのを聞いてたので。
そうそうそうそう、
まあ未加工がね強いのは知ってましたけど、
そうやね、未加工。
あと一回鈴蘭台が出た時ありましたね。
あった、それフジモンの年や
かな、ですかね。なんかそれで月末で見たので知ってたんですけど、
そうフジモンの時に鈴蘭台出てきてるわ。
あと永田が決勝行ってたのも私の代の時だと思うんですけどね。
ああそう
才能元が私の代の時なんで、
よう知ってんな。
はい、
すごいな。才能元ね、マッチアップしたことあるわ。一個下やからね僕の。
そういうことになりますもんね。
あいの子は三菱行ったんかな。
あそうなんですか。
なんか違うかったっけな、なんかどっか実業団行ったよね。
早稲田の後にどこ行ったかっていうのは私も知らなくて、どっかの東京のクラブチームにいてね、私の知り合いがマッチアップしたって言ってましたけど。
あそうなんや。
はい、
へえ。やからも大きくてね、スリー持ってる、いい選手でしたよ。頭もいいし、永田高校やから ね、何言っても
ね、永田頭いいですもんね、一番ですもんね、
すっごい頭いいよ。
そうですね、まあ、またインターハイ予選楽しみですね。神奈川はあれなんですよね、厚木東が新人戦では優勝してるんですけど、この前育英とも練習試合したのかな、あの横浜セーフ、
あ横浜セーフ、
まあね、元 NKK の三宅さんがずっとヘッドコーチされてて、何年か前はね2年連続で決勝リーグまで残ってたんですけど、その後変なところで負けちゃったせいで常に苦渋がそこからこう崩れてって、
ああそうなんだ、
優勝チームにいつもベスト16ぐらいに当たっちゃうとか、そういうところで姿は消しちゃうもんですから、なかなかこうベスト8より上に上がれなくなっちゃってたんですよね。
ああそうなんだ。
で今回も厚木、優勝した厚木東とベスト8か16で当たっちゃって、しかもワンゴロ差で負けてるんですよ。
ああなるほど。
だから神奈川のそのインターハイ予選が始まるときに、どっかのベスト4のどこのブロックに入るかによって、場合によっては番狂わせが起きて、セーフが出てくるかもしれないですね。
力拮抗してるもんな。
で帰りに育英の選手に聞いたんですよ、横浜セーフどうだったっつって、
なんて言ってた、
そしたらガードにハーフの子がいたって言ってました。
あそうなんだ。
はい、その子がめっちゃうまいらしいです。
そうか、
だから神奈川はちょっと横浜政府がちょっと、ベスト4に上がってきてくれると面白いなと思ってるんですけどね。
面白いね
今年あんまりつま抜けて有名な選手がいないので、
そう
だからちょっと面白くなるかもしれないなと思ってるんですけど、
まあ人口もすごいからな神奈川。
アルセイヤ湘南は、今年から監督が変わるんですよ。
あそうなん、誰にな
るの。有名な小田島先生っていう先生だったのが、勇退するって話は聞いてたんですけど、で今回ですね、新しくそのヘッドコーチになる方っていうのが、結構すごい方で、
そうなの、
堀 さんっていう方なんですけどね、あの関東学院から丸紅に行って、うん、選手でも結構有名だった人なんですけど、
年はいくつぐらい、
ね、私の3つ上かな、要は南山選手とかいたじゃないですか、
ああいました、
沖田選手と、うん、あともう一人一緒に湘南工科大附属でやってた堀さんっていう人がその6番だったんですけどね、4番沖田、5番南山、6番堀って、この3人がすごい有名で、バスケ上手いしかっこいいしっていうことで、
そうやね、超有名なモデルみたいな、
そうなんです、うんうんうん、でその人もホリニックっていうクリニックをですね、コーチ向けに神奈川で定期的にこうやってたんですけど、うん、その方がそのまま、うん、あのアルセリアに今年から社会科教員かなんかとして入るらしいんですけど、
あ、そうなんや、これ楽しみだね、そのまま
バスケ部の顧問になるらしくて、そうですね、
それは楽しみ、
だからちょっとまた違った形で力が、うん、要はアレスヤの小田島先生はあまりリクルート得意じゃなかったっていう噂なんですよね、その割には結構ね頑張ってて、まあ、フィリップ選手を取ってきたのもあの方ですからね、
そうやな、そうやな、
だから留学生を入れるのかどうかっていうところに関しては、あのアレスヤ湘南 の, かあの校長先生がなんか若干反対しているという話を聞いているので、
あ、そうか、詳しいね、
まあ、神奈川ですから、
素晴らしい、
ですからその堀に行くとかに来たことあるとかそういうルートとかでね、もしかしたら堀さんのところに預けたいなんてコーチがいて、アレスイヤーを受けて入ってくるなんていう、ね、そんな選手が増えたりとか、あと何を隠そう全中出てますからね、中学が県選抜が何人かいますからね、そういうのが上がってきたのをうまく育ててくれたら、アレスイヤーがまた復活っていうのもあると思うんで、
楽しみですね、
そうですね、
まあ、次の回ぐらいではインターハイの展望みたいなのを話せたらいいね、
もう出せるんですかね、
でも組み合わせが出たぐらいよ、予選で、
あ、そっか、そうですね、地区予選あたりはもうでもゴールデンウィークぐらいにはもう
そう始まり始まるから、
そうだ、それで引退しちゃう人もいるんだ、そうだ、
なんでその県予選の展望だね、
そうですね、まずは、
やりたいね、
兵庫と神奈川と、あと場合によっちゃちょっと東京とかあの辺りもね、東京読めないですけどね、
あー、もう東京はいつもね藤も教えてくれるやん、もう分散しちゃって難しいって、だから流出するんじゃない、
まあそうですね、確実にインターハイに行ける学校に行きたいということでね、
そうだな、
そうです、
今日はこんなとこですか、藤本。
そうです。
ありがとうございました。
いや、ちょっと袋の下りが長かったですけど、
ね。いやいやいや、俺も引っ張っちゃった。
体調がこんなに乗ってくれると思わなかった。
いや、楽しかったよ。はい。皆さんも270回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは、キシと、
モン吉でした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.